それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙2章の12節から18節です。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの相手で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの支え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜んでいます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。それでは、指導者不在と題しまして、田辺久治さんにメッセージを取り次いでいただきます。
先週のですね、水曜日9月1日ですけれども、私たちのようなプロレスファンはですね、大騒ぎをしていました。あるアメリカ人のプロレスラーがインスタグラムにですね、自殺予告としか思えない映像を載せてたんです。もう私やってられないみたいな感じ、そこには拳銃が置いてあったと。そのままビデオが消されたっていうね。そんなことをやったもんだから、有名なプロレスラーたちも含む多くの人たちが、もしも彼女の連絡先を知ってる人がいたら、すぐに声をかけて引き止めてくださいというような、そういう呼びかけをみんなでし合ってたんですね。で、数時間後、彼女が住んでいたと思われるジョージア州のアトランタの郊外の警察が、まあ、ここが彼女の住所なんだろうと、思われる、そこでアパートに行ったんですけど、何も応答がなかったということ、そういうニュースが流れました。そして翌日死体で発見されたということなんですね。約20年ぐらい前は、私もよくその、まあ、彼女もよくテレビに出てたんで、私自身よくその人の試合を何度も見てたんですけど、まあ、正直別に好きなスタイルじゃない、別にファンでもなかったんです。ですけど、やっぱりそういう話を聞くとやっぱ悲しいですよね。その、生きてるか大丈夫かっていう、その一日の間っていうのはすごい長く感じました。本当なんか知り合いでもないファンでもない人のことですごい悲しかったというのを覚えてます。そして彼女の死亡が報道されると、さらに多くの人たちが反応するんですけど、まあ案の定、共通の友達がいたということもわかりました。私自身何度も言ってますけれども、去年の9月以来、友人や知人が7人も他界してます。なので、友達の友達というふうになると、もしかしたら100人以上いるかもしれないですよね。100人以上の人たちが、この1年で命を失っているのかもしれない。そう思わされたわけです。その一方、私たち夫婦は昨日で結婚22周年を迎えました。これまでのことを感謝し、また先週のね、その悲しい事件のことなどいろいろ考えてると、まさに自分っていうのは神様によって生かされてるんだなということをね、改めて実感したわけです。今日の聖書箇所ですけれども、もう一回12節見ていただきたいんですけど、持ってる方は。ちなみにこれ英語では何て書いたの ?12 節の最初。総伝か。はい、ありがとう。そう、then だね。はい。12節ね、そういうわけですから、で始まっています。前にも言ったと思いますけれども、今回のように、よく聖書箇所でね、聖書箇所が、そういうわけですからで始まるのを目にするときにですね、いつも思い出すのはね、ビートたけしなんですね。私は小学校の終わり頃から、16歳で日本を離れるまで、家族に内緒でこっそりラジオでオールナイトニッポンっていうのを聞いていました。特に、木曜深夜、まあ、正式には、日付が変わってね、金曜日の早朝ってことになりますよね。木曜の 担当がビートたけしで、金曜日の担当が山口良一で、金曜日に放映された新日本プロレスの内容を山口良一が語ってくれるんで広島出身とは全然関係なく聞いてました。それでですね、木曜の 夜中にですね、なんとか頑張って一生懸命起きるわけです。粉のコーヒーあれね。粉のコーヒーを袋の中に入れて隠し持っとくわけですよ、ベッドの中に。で、夜中にね、みんなが、周りが寝たぐらいのところでトイレに行って、うがい用のカップでドワーッと混ぜてガーッと飲んでですね。これでもう興奮した状態で、夜中まで起きてて、それで頑張って起きてるわけですね。まあ結構な頻度で、たけしがね、というわけでございましてですね、っていうようなことを一言で、だいたい番組を始めることが多かったんです。でまあ、それを聞くことによって、じゃあ番組始まる前までどんな会話が、たけしとゲストとかスタッフの間で繰り広げられていたのかということに、まあ、興味が湧くわけです。まあ、そんな感じなんで、聖書も同様にですね、こういうわけですからとか、そういうわけですからなので始まると、やっぱりどうしてもそこまでどういうことが書いてあるのか気になるわけです。普通に読んでたら気になりますよね、いきなりそれで始まるとね。じゃあ今日の聖書箇所の前の11節まではどんなことが書いてあったかなんですけれども、まあ、皆さんもそうかもしれませんけど、私はですね、毎回礼拝でお話しさせていただくとき、まあ、当番が回ってくるときですね、過去1年ぐらいの間に他の人が同じ聖書箇所から話をしていないかどうか確認するようにしてます。なるべく競合しないように、ね、ぶつからないようにそうしたいわけですね。またそれよりもさらに前の礼拝の中で、今回しようとしている話にまあ参考になりそうな、そういうまあ牧師先生方による話がなかったかどうかというのも確認することがあります。そして今回気づいたのは、去年2020年、今日の聖書箇所の前の11節までをもとにした説教が3回ありました。3回ともそれぞれ違うゲストの先生方によるものなんですね。正直礼拝を準備する自分としては、おいおい、またこの箇所かよ、大丈夫かなと心配しながら、もうその箇所やめてくださいとは言えないんで、でもまあ内容細かいとこ覚えてないんですけど、やっぱりその箇所でよかったなって思ったのは、そういう記憶はあります。まあ皆さんの記憶にもね、そういうことでまだ新しいかもしれませんので、あえて今回はその部分に関しては細かくは読みません。要するに、イエス様ご自身がいかに創造主である父なる神様に従順であったか。従順って英語で言うと、obedience っていうかな、obey、obedience ですね、submission。いかにイエス様が父なる神様に従順であったかということが書かれています。神という性質をお持ちになりながら、ご自分の身分を低くして人間となって、さらには分かっていながらも十字架による死という道を進まれたほど、そこまでしたほどこの世の人々を愛して、まあそういうことを通していかに父なる神様に従順であったかということが11節まで書かれています。前回私はですね、クリスチャンの信仰生活の3つのステップということについてお話しさせていただきました。まず一つ目が祈ること、二つ目がその祈りに対する神様からの答えを受け取ること、そして三つ目がその受け取った答えを活用するということですね。ですけど今回の話は信仰生活じゃなくて信仰人生における三つのステップに関することと言えるかもしれません。生活と人生って両方英語ではライフなんですよね。でも、わかりますよね。日本語だと生活と人生。英語でもデイリーライフとかね、あとリビングって言い方するかな、生活の方は。まあ、とにかく、その信仰人生のステップの一つ目、三つのステップの一つ目は、イエス様を救い主として受け入れること。当たり前のことですけど、信仰人生の始まりの部分ですよね。そして三つ目は、その信仰人生が完成すること。よく天国だとか永遠の命とかそういう表現がされますけれども、あえて別の言い方をさせていただくと、神様との永遠の関係に入るということになるんじゃないでしょうか。自分たち一人一人と神様との間に何も邪魔するものがなくて、全く罪のないものとされるということです。ではその間の二つ目は何でしょうか。 その3つ目の状態になるまでの過程ですよね。経過というか過程、その完成に至るまでのいわゆる修行の期間と言ってもいいんじゃないかと思います。12節もう一回読みましょう。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。その先ほど申し上げた修行というのを言い換えると、12節にある、恐れおののいて自分の救いを達成するということになり、なるんじゃないでしょうかね。達成というのはなんか完成しちゃったみたいな響きになりますけれども、ここで言う達成というのはあくまでその、イエス様の姿に変えられるまでの流れですよね。それを目標としているということで、主を敬いながらも主との関係を深めていくということです。で、今度は13節14節ですけれども、神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立たせてことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。この13節と14節には主のための働きについて書かれている、わけですけれども、信仰生活というよりも どんな教会活動であろうと、主を喜ばせるものであるはずです。自分自身の願いとか意思ではなく、主を喜びとすることから自分の中に主によって置かれる思い、主を喜ぶことから湧いて出てくる行動だからこそ、不平不満も言わず、そして疑うことなく行い続けれるわけです。その前の12節にあるように、主を敬い、主との関係を深めていくと、主への喜びもさらに深くなるわけです。そしてなぜつぶやかず疑わずに行うのかが続きに書いてありますね。それはあなた方が非難されることのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。このキリストの日っていうのは、我々が主の御前に立つときというか、最後の審判というか、終わりの日ってやつでしょうね。特にね、そのことが書いてある黙示録にも書いてあるんですけれども、聖書によると、この世は良くはなりません。邪悪な世になる一方です。その中で我々のようにね、イエス様を主とする者たちは、この世の光となるべきだということです。ですけど、私たちは自分では輝くことはできません。自ら輝くということは人間はできません。もちろんね、よく今、日本の表現で、神がかってるとかね、神が降りてきてるみたいな言い方しますけど、人間同士の偽りの輝きっていうのは放つことができるかもしれません。ね、輝いてる。もともとアイドルという言葉自体、偶像という意味ですよね。ですけど、本当の意味では崇拝に値しないわけですよね。もちろんアイドルの方々、スポーツ選手の方々、それなりの努力をして、ああいう仕事をしていらっしゃるんですけれども、崇拝には値しないわけです。ここでいう光というのは、神様によって照らされるものですよね。例えば、わかりやすい例が、太陽の周りをたくさんの惑星が回ってます。で、惑星の大半の周りには衛星というのが回ってますよね。惑星はプラネットで、衛星はサテライトと言いますけれども、地球には衛星が一つしかありません。月だけですね。月はなんで光るのか。太陽の光を反射しているから、地球から見える月が光るわけですよね。でも月は自分だけでは光れないわけです。地球も同じです。たくさんネオンサインが立ってようとね、明かりがついてようと、宇宙から見るとそこまでは見えないはずですよね。よく月からとか人工衛星からの写真がね、地球の写真が出ますけど、輝いてますけど、それもまた太陽の光を反射しているということです。で、月の光に対してこの世が邪魔することがあります。地球が邪魔して三日月になったり、あと、なんていうの、新月っていうの、真っ暗になるの。ないね。あと、なんとか月食だとか日食だとか、そういう間に地球があるから月の光が邪魔される、太陽の光が邪魔されるということもあるわけですね。そういうのは人間と神様の光の関係とも似てるのかなと思います。 続けて17節ですけれども、たとえ私があなた方の信仰の備えのものと礼拝とともに注ぎの備えものとなっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。ここで言う注ぎの備えもの、想像つくと思うんですけども、備えものって多くの場合、牛とか羊を焼くことを思い出すと思うんですけど、それと共に備えられるワインのことですね。ここで言う注ぎの備えもの。ここで、でも備えものには変わりがないわけです。ここでパウロが言ってるのは、自らが殺されるということなんですね。備えものになるということは。17節と18節に書かれているのは、パウロのピリピ教会に対する愛と、そして殉教ですよね。殉教への覚悟ということです。死ぬというのは悲しいことですよね。でも悲しみだけで終わるというのは、まさに人間的な価値観なのかもしれません。ここでのパウロは主のため、そして自分が愛する教会のために命を捨てるということは、主を喜ぶからこそできることだと伝えているんじゃないでしょうか。だからここで喜ぶという表現が出るんだと思うんですよね。ピリピ教会の信仰の成長のためなら自分が命を落としてもいいという覚悟がここにあるわけです。まさに生きることはキリスト、死ぬことは益という言い方しますけれども、まさに本当そういうことだと思います。3日前ですね、木曜日に、この教会の初代牧師である西郷淳一先生の奥様のカオル先生からメールが来ました。一斉メールですね。11月半ばを目標に本帰国を予定していらっしゃるとのことです。ちなみに、先日聞いた西郷先生の体調についてはかなり良くなっているということで、とりあえず安心しましたけれども。帰国のことについても私たちの教会はすでに数ヶ月前にクリス先生から聞いていたので、私も驚くことではなかったんですけど、やっぱりそういうふうに文章をじっくり読んでるとやっぱり寂しくはなりますよね。それと同時に、神様はなぜ西郷先生を用いてこの我々の教会を建てられたのか、改めて考えさせられました。なぜこの教会があるのか。このウェストチェスターを中心とした地域での日本語伝道が本来の教会設立の目的だというのは当たり前のことです。当然のことです。ですが、教会がね、始まった25年前と比べてかなり日本人の人口は減っているはずです。おそらく減ってます。ですが、事実としてまだまだ福音を知らない日本人というのは多いです。以前はね、クイーンズやマンハッタンから毎週日曜に教会に通う、ロングアイランドから来ている人もいましたね。ですから、そういう人たちが福音を求めて、御言葉を求めて、ここまで来るというのは全然不可能ではないということです。またその話かと思われるかもしれないけど、これを話さないと先に進まないんで言いますけれども、以前、高峰の教会堂の売却について、当時私たちが所属していた教団の、このニューヨーク、ニュージャージーの地域の教区長が来て、パワーポイントを使っていろいろ説明されてたのを覚えてらっしゃると思います。その中でですね、日本人の人口は減る一方だというグラフを見せつけられたのを覚えてないでしょうか。なんかあれだけ見せられたら、心の中で思わずこの辺ではそうわって言いかけたんですよね。だからうちらの業界必要ねえのかよっていう思ったんです、その時は。確かにね、数字だけを見て企業のようなビジネス的な運営をしているんでしたら、日本人が減っていく一方のこの地においては、もはや日本語教会なんか必要ないかもしれません。この6月末でですね、この間ですけど、この6月末で宮内先生が帰国されて、早くも4年経ちました。先生が来られるまでのね、3年間を上回る、この4年以上のこの間が、この間、教会無牧期間となっているわけです。最後先生が辞めて、その次のロング先生が来られるまでの期間を、とかそういうのをね、細かいのを全部含めて合計すると、この教会ができてからの25年間の間、25年間のうち、3分の1近くが無牧なんですね。そして今、次の牧師に関する目処が全く立っていません。むしろ、この教会に勤まる方々が本当に牧師を求めているかどうかも正直自分にはわからないというところまで来ています。 まさに、まあ、今日のタイトルにさせていただきましたけど、指導者不在、リーダー不在の教会なわけです。一般的にはね、指導者不在の企業とか団体というのは消滅の道をたどるとよく言われますよね。そういうことが多いです。なんか教会ってどうでしょうかね。そこちょっと考えてみたいんですけど、この世には日本でどんどんできていった仏教の宗派以上にアメリカではすごいキリスト教の教派がたくさんあるわけですけれども、もちろんヨーロッパもですけれどもね。同じようにニューヨーク、ニュージャージーの日本語教会もいくつもありますよね。車でここから10分、15分、いや、5分ぐらいのところで行けるところもあるかな。うん、別の教会。だから、いい悪いっていうのを話してんじゃないんだけど、その中の一つで、他の日本語教会とは全く関係を持たないところが一件あります。なぜかというと、多くの教会がその教団を異端視してる。カルト的に見てる。確かにその教会も他の教団と関わらないというカルト的なことがあるし、まあ細かいことを言うとただの批判になるんでやめときますけど、教団名もここで伏せときますけれども、一つだけそこの教会で私は感心したことがあったんですね。今はどうかわかんないんですけど、ちょうどその教会がこの辺にできて、その教会に行き始めた知り合いとかも何人かいて、その一方で教会やめといた方がいいよというふうに他の人たちも聞いたりして、まあ私なりにいろいろ調べてて、一つすごい感心したことがあったんですね。何かというと、その教会、今知りませんよ。当時はこうだったという20年、15年ぐらい前の話ですけど、その教会の牧師っていうのタイトルが主任牧師じゃないんですね。皆さん副牧師なんです。で、必ずパンフレットには主任牧師、イエス・キリストって書いてあるわけですね。それはすごい私は感動まではいかなかったけど、なるほどとか思ったんですよね。特に私たちのように無牧が長いところ、私たちの真の指導者、真のリーダーはイエスであるべきだと思うんですね。決して私は牧師なんかいらないって言ってるわけじゃなくて、今だからこそそういうふうに捉えるべきじゃないかなと思うんです。もう一度12節に目を向けたいんですけれども、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。そうあります。ここでパウロが言ってます。パウロがもう殉教の覚悟をしているということは牢獄からどっかから手紙を書いてるんですよね。で、ピリピっていうのは今のギリシャのどっかにあるんですけど、ヨーロッパでは最初のキリスト教会です。フィリピ教会にとっての指導者だったパウロがいなくても、いやむしろそのいないからなおさら主に従い続けて、主との関係を深めていくということが、それがパウロの願いなわけです。もちろん私たちにも同じことが言えるんじゃないかと思います。牧師がいない、指導者がいないからこそ、主との関係を深めていくということを求められてんじゃないかなと思うんです。確かにね、牧師もいなければ、ちゃんとした礼拝堂もないし、人数も少なければ若い人もいないし、子供向けのプログラムもありません。仮に礼拝に来ても、毎週説教があるわけじゃない。説教がない週の方が多いし、わけがわからんまま話し合いに引っ張り込まれる可能性もあるわけです。まあ、いろんな要素が邪魔をして、思い切って新しい人を誘えるほど、この教会に対して自信を持てないかもしれない。ですけど、私たちが自信を持つべきなのは、イエス様に対してです。主を喜ぶ人たちが主を喜ばせる目的で集まるのなら、その教会は十分自信を持つことに値する教会だと思うんですね。今日最初に話したのは悲しい話でした。ある人の自殺についてでした。結局彼女もね、本当の意味での話し相手がいなかったのかもしれません。まあいや、そうっていうよりもね、いたんでしょうけど、それが誰なのか、気づいてなかった。知らなかったんじゃないでしょうか。でないと、彼女どうにかしろって多くの人たちがツイッターとかで叫びまくらない。そういうわけです。だから、相談すれば話を聞いてくれる人はどっかにいたはずなんだけど、彼女がどうやってそういう人たちと連絡を取っていいのか、それが誰かもわからなかったという可能性があるわけですね。この数週間ですね、不思議なぐらいに何人かね、この教会から帰国していった人たちから連絡が入って相談されました。いろいろと。もちろん、どこの誰がだとか細かい内容は言いません。ただ一人はね、 実際に電話をかけてきました。電話って言ってもね、今はネットでタダでね、追加料金なしで喋れるんで、便利な時代ではあるんですけど、まあ時差はありますよね。あっちは真夜中です。こっちは昼まで。で、まあ、その人も日本で何件か教会、引っ越すたびに回ったり、引っ越さなくてもちょっと思うとかって教会を変えたりして、その行く先の牧師先生方とかにも相談したんだけど、今から言うことは田辺さんにしか言わないことですっていう、釘を刺されたわけじゃないんだけど、まあすごい重い話をされました。それで私が思うことを、あくまで自分の経験からの考えを分かち合いました。で、その人はすごい喜んで話してよかったという。その人たちもね、教会にはいてて周りに話せそうな人はいると思うんです。でも、同じ教会だからこそそういう深い話はできないってことあると思うんですよね。そして一方ね、遠くにいるからこそ私に話せたのかもしれない。ですが、私がこれまでずっと帰国者の方々のほとんどと連絡を取り続けている最も大きな理由が、ここでこの教会が続いているからなんですね。続いてなかったら、もしかしたら本当に仲いい人としか連絡取ってないかもしれない。あんまり普段付き合いがない人と今のように時々連絡を取るということはやってないと思うんですよね。決して献金くださいとかそういう話じゃなくて、でも時々やっぱり祈祷課題を分かち合って、今うちの教会こういうことですとか、日本から帰られた何々さんはこういうふうになってますって、そういう祈祷課題を分かち合って祈っていただきたいというのは強い思いがありますけれども、でもやっぱりこの教会がなくなってたらやってなかっただろうと思うんですよね。まあ、決して私が人格者だから慕われてるということ、そういうわけじゃないです。ですけどね、かつてこの教会で共に集っていた人たちが、今なおこの教会にいる私にいろいろ相談してくるっていうのは、やっぱり神様が今でもね、この教会を用いてくださっているということだと強く感じることができたわけですね。だからその、前にも言いましたけれども、まあ、せっかく、少ない人数です。これが何十人もいたらね、おそらく何十人もいたら牧師が来るぐらいの状態にはなったかもしれないです。だとしても、今の教会がそのまま何十人も大きくなっても、まとまりがある教会になれるわけがないと思ってんだけど、でも、この数人のしかいない教会だからこそ、一人でも寂しくない教会でありたいわけですよね。それ今回本当強く感じました。それが、そういうのが日本に対してでも、日本に帰ってた人たち、日本じゃなくても他のところに引っ越していった人たちに対しても、うちの教会の人には喋れないんだけどっていうことで、この教会にいる誰かに相談してくれる、そういうのがあってもいいと思うんですね。そういう機能を果たす、そういう役割も持った教会でありたいというのを感じました。もう一度言いますけれども、私たちが自信を持つのはイエス様に対して、であるべきですよね。どんな教会かという以前に、主を喜ぶ者たちが主を喜ばせる目的で集まるのなら、その教会は十分自信を持てる教会だと思います。今後ね、もし誘えそうな人と出会うことがあれば、遠慮なくね、主に自信を持って堂々と誘っていけるような、そういう群れでありたいわけです。一言お祈りします。神様、今日も、私のような足りないものがお話をさせていただきました。本当時々自分のように神学校とかバイブルカレッジとかでトレーニングを受けてないものが話してもいいのかと時々疑問にはなりますけれども、本当に疲れることもあります。ただ嫌だと思ったことが不思議と一回もありません。私の信仰心が強いからではなく、私のことをあなたが用いてくださろうとしているんだと信じます。そしてやることに私自身も喜びがあります。ロボ伝道だとか、YouTube とか、そういうことに私は向いてないので、せめてこういう形で、だけでも、あなたのお手伝いできたらと思いますけれども、一人一人何かできるはずです。人前に出ることじゃないとしても、人前に出ることかもしれませんし、いろいろな、やり方があると思いますけれども、祈りに没頭することかもしれない。本当人それぞれ、あなたが違うように作ってくださってますから、違う賜物も与えられています。感謝します。ただ、我々一人一人、そのあなたが用いようとされている賜物をしっかり分かることができますように、分かるように示してくださるように、どうかお願いします。これからのこの教会、本当私にも分かりません。皆さんにも分からないと思います。どうなるか。 ですけど、今日申し上げたように、あなたを喜ぶ教会、あなたを喜ぶ者が集まる教会、そうあり続けるように今後も導いてください。そして、この地において、まあ、ね、アホみたいに振る舞うことあるかもしれないけど、その中には、なんだかんだ、あの人たちも酒飲んでばっかりじゃなくて幸せそうだったという、この間の洗礼を受けた田村さんの証にもありましたように、周りから見てもそういう何か輝くものがある、そういう教会であり続けるように今後も私たちを導いてくださるようにお願いします。それが輝くことによって、あなたを知らない人にも何かしらの影響が与えられるように、この教会を用いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。